さあ、そしてグランピングを楽しまれている方に食材の提供はどんなものがあるんでしょうか。
はい、先ほどちらっと言った昼食を頼まれてっていう場合なんですけれども、はい、日本のバーベキュー協会監修で、はい、うちクーネルタスオリジナルのバーベキューセットを用意してまして、別途料金はかかってしまうんですけれども、はい、チキンの丸焼きをそのままガスグリルに入れてもらうんですけど、うん、ビアカンチキンって言って海外では結構メジャーで、はいはい、あまり日本ではそこまで馴染みがないんですけれども、はい、それを調理していって食べていただいたり、あとは山梨県産のお肉ですね、うん、豚肉クリスタルポークだったりとかのブランドの豚の本当にステーキを丸っと1枚用意させていただいたりと、うん、その他にもいろいろ詰め込んでます。
なるほど、はい、朝ごはんはどうでしょうか。
朝ごはんはですね、うち併設するカフェが今年の4月にオープンしまして、
はい、
はい、まあ、リニューアルオープンしたんですけれども、そちらから焼きたての自家製のパンだったりとか、はい、あとはうちのスタッフで本格派 の資格持ちのバリスタさんがいらっしゃいますので、その方がいっぱいいっぱい丁寧に入れてくれるエスプレッソベースのコーヒーだったりとかも楽しめますので、よかったら後でぜひどうぞ。
はい、それもこの景色を眺めながらいただくことが可能ということですよね。
そうですね、今座っていただいているこのテラス席に朝食を持って行って上がってもらって、はい、ぜひここで食べていただいても問題はないですし、うん、各お部屋から富士山と河口湖というのがバッチリ見えてますので、うん、そちらで食べていただいてもそれは問題ございません。
なるほど、はい、まあ、カフェのお話をちょっともうちょっと詳しくお伺いしたいんですけども、カフェの名前は何か別のお名前だったりするんでしょうか。
はい、うちのメイン媒体がつながるキャンプリゾートクーネルタスというふうになってまして、はい、まあ、そこに併設するっていうカフェで、つながるカフェっていう名称で、うん、はい、今年の4月クラウドファンディングでこのテラスと一緒のタイミングで同時でオープンをしていただきまして、
はい、あれはキャンピングトレーラーですか。
こちらがですね、デリバリーバンって言われる昔のヤマトさんとかが使ってたような荷物配送用のトラックをキッチンカー用に、
なるほど、はい、改造して、
はい、
そしてもう一つ何かありますか。
こちらのですね、はい、牽引タイプのトレーラーの方受付になっております、
はい、受付どちらもなんかカフェっぽい感じでおしゃれな感じになってますよね、はい、そしてその前の方にはちょうどカフェの前には同じようなこのテラスって言いますか、一つありましたけども、はい、あそこでコーヒーとか飲むのも OK なんですか。
もちろんですね、あそこまでは全然あのカフェでご注文いただいたお客さんはもちろんここもそうですし、
はい、
受付の裏の一段下がった場所でごゆっくりしていただいても問題なく、はい、いただけます。
このキャンプ場で体験できたり楽しめたりできる点もいろいろあるかと思うんですが、教えていただきたいんですが、
はい、今ちょっとまだ数が増えてなくて1日1組様限定になっちゃうんですけれども、はい、寝るハウス2人様用のお部屋ですね、そちらで貸し切りのテントサウナご準備しております。
おー、この絶景を見ながら整うわけですね。
そうですね、でここまで寒くなると水風呂もまあ必要はなくなってくるんですけれども、はい、夏場でしたらこちらで水風呂用の樽、もともとは樽だったものを防水加工して、はい、うん、それを水風呂に改装したものをちゃんとご用意しております。
ちょっと面白いですね。
そうですね、
さらにこちらのベースに周辺で楽しめるアクティビティなんかは何かありますか。
そうですね、多分冒頭でちょっと触れていただきました、はい、溶廃場ですね、うん、すごく人気の溶廃場が本当に徒歩5分圏で、
はい、
で逆側に行っていただきますと母の白滝ですね、うん、でここからどんどん寒くなってくるこの時期になってくると、もうちょっと凍り始めてるんですけれども、うん、2月の中頃になると滝がガチッと凍ってしまって、はい、まあ、すごい寒いんですけど、それすごい見どころ、見頃っていいですかね、ぜひ見に来ていただきたいと思います。
なかなかこの辺りっていうのは実際に歩いてない方でないと見たことがないって方も多いかもしれませんね。
そうですね、結構地元の方もうち、ん、に上がられてきて、うん、滝どこですかって聞かれる、うん、こんなとこに滝あったなんて知らなかったっていうお言葉も結構いただきますね。
なるほど、その他川口湖周辺のおすすめスポットなどがあったら教えてもいただきたいんですが、
ですね、やっぱり僕がよく海外のお客様とかにお勧めしてるのは、はい、ぜひ川口湖を一周してきていただきたいですね、うん、それこそ本当にほうとうの有名なお店もあったり、はい、大石公園なんかからの景色もすごい素敵ですし、うん、夜は夜でホテルと旅館からの明かりっていうのも湖畔に映ってすごい綺麗なんで、うん、僕はそれをすごいお勧めしています。
うん、もう本当にどこからでも綺麗に見えますもんね。で逆にこうなんて言うんでしょう、反対側の、まあ、道の駅の、勝山ぐらいのところに行きますとまた別の意味の見え方もしますし、そういう意味でいいですよね。自転車で一周するっていうのもありでしょうしね。
そうですね、すごいここら辺は 天気がすごい落ち着いている降雨量があまり少ないっていう風にも聞いてますんで、お客様にもあったかい時期ならもちろんお勧めできるんですけれども、うん、はい、こうやって冬の間でも結構日差しが出てますんで、うん、ぜひ自転車で一周してもそこまで暑くならない寒くないからちょうどいいかなと僕は思います、ね、
お子さん連れの方なんかは、まあ、富士山も見ても楽しいんですけれども、いやちょっとアクティビティっていうのと富士急なんかもありますし、まあ、
そうです
ね、っていうところですよね、はい、さあこれまで利用された方の傾向、それから反応も教えていただけますか。
海外のお客様がすごく多くて、はい、で海外の方でも本当にご家族皆さんにいらっしゃったり、うん、それこそカップルまだでいらっしゃったり、ここで一番多いのがハネムーンで来られるお客様がかなり多くて、私たちハネムーンなんです、日本旅行に来ました、ここに泊まりたいですっていう風にお問い合わせいただく際もございますし、とは日本のご家族で来られる際もありますし、最近増えてきてるのは日本人のカップルでここで結婚の告白をしようっていうお客さんも結構うちの方に問い合わせがありまして、
なるほど、
はい、そういったものにもできる限りは我々は協力させていただきますので。
いいですね、
はい、
インバウンドの方はやはりどちらの国の方が多いですか今は。
もう世界各国あらゆるですね、ヨーロッパもそうですし、アメリカ、中東、はい、アジア、南米諸国からもいらっしゃいます。
となりますと言語対応も大変だと思うんですが、
まあ、僕英語が一応できまして、ね、はい、あとは他にもですね、10月からですね、はい、新たな仲間が増えまして、イギリスから2人ワーキングホリデーで来てくださってまして、で僕とその 2名と、
はい、
英語対応をさせていただいて、お客様にとりあえずストレスのない対応、お客様の接客対応を取らせていただいております、
ね、なるほど、
はい、
さあこちらの四季折々の魅力についても教えていただきたいんですが、まずは春はどんなところが魅力でしょうか。
春は、はい、ですね、うちの施設が桜の木々に囲まれてまして、で桜も3種類ありまして、大山桜、富士桜、ソメイヨシノの3種類の木々があちこちに植わってまして、
うん、
で今この座ってるデッキの少し上の、
はい、
この今は何もつけてない木たちなんですけれども、うん、こちら全部大山桜ってなってまして、でちょっと下ってもらうと、そこここの辺で若木が生えてるんですけど、それが富士桜になってます、で今度宿泊エリアの方に行ってもらうとソメイヨシノになってますので、どのタイミングで来ても桜が咲いてる時期だったらとりあえず桜は見えるようになってます、
ね、それもまたいいですよね。
そうですね、
桜の中にある意味では囲まれて泊まったりとか癒されたりすることができると。
はい、そうですね、すっごい綺麗に桜が咲いて、で穴場っていうことですごい静かに過ごせます、はい、
なるほど、
はい、
夏はいかがでしょうか。
夏はですね、本当に星が、ま、すごく綺麗で、で、まあ、虫の声もそうなんですけれども、すぐ近くに沢も流れてますんで、運が良ければホタル等も見れるんじゃないかなってなってます。
あれですよね、富士山が真正面に見えてますので、登ったりしてる方のライトなんかも見えるんじゃないですか。
見えますね、バッチリ見えます、ここから、はい、
さあ秋はいかがでしょうか。
秋はもう紅葉ですよね、ここから見える河口湖の紅葉の道があるんですけれども、そこがバッチリ見えてますんで、でこの周りも葉が色つき出しますんで、すごい綺麗な秋になってますね。
なるほど。さあそして冬ですが、
はい、もう冬は何といっても富士山の雪化粧ですよね。でさらにあとはここから見える街が雪の降った次の日の朝っていうのが全部真っ白に変わるので、それはすごく綺麗ですね。
キラキラキラキラ輝いてるでしょうね。そうですね、
はい、
さあ運営されていて感じることってどんなことなんでしょう。まず管理されていて大変なことってどんなことですか。
やっぱり自然の中なので、どうしても朝晩の冷え込みっていうのがすごいですね。夏でも朝は何か一枚羽織るものがないと肌寒いかなぐらいにはなりますんで、そのあたりはちょっと大変かなっていうところはありますね。
特にこのあたりはね、やっぱりこう山梨県の中でも非常に冷え込みがあってるところですもんね。逆にこの仕事の魅力とかってどんなとこでしょう。
そうですね、やっぱり毎日違う表情を見せてくる富士山ですよね。初冠雪したと思って次の日来たらまたなくなってる、はい、もしくはいきなり雨降ってるんで富士山が見えないなって思ってパッて雨が上がった時のすごい空気が澄み渡った状態、塵も何も飛んでない状態ですごいクリアに見えるタイミングがあって、それを見れるのはもう本当にここで毎日働いてないと見れないなって、本当にそういうタイミングが大好きで。
久保さんはもともと山梨のご出身なんですか。
いや僕は大阪の出身で。
ほら大阪の出身ということはどちらかというと、なんて言うんでしょう、静岡県側からまあもう移動とか東京の方に行くときに見たことあっても、こっちが山梨県側から見る富士山っていうのはやっぱりそれまで馴染みあまりなかったですか。
ないですね、僕だからいろんな絵に描かれてる富士山っていうのが全部静岡側だなぐらいにしか思ってなかったので、はいはい、初めてここに来た時に、あ 僕が今まで思い描いてた富士山はこれだったんだっていう風にはなりましたね。
やっぱり近いところに住んでみると違いますか。
全然違いますね。うん、ですかね、やっぱり、まあ、パワーをもらえるっていう言い方をすると大げさかもしれないですけど、はいはい、毎日見てても全然飽きないってすごいなってなります。
さあ、こちらのお客様の方にマナーなど意識してほしいことってどんなことなんでしょうか。
そうですね、やっぱりあの自然の中なので、できれば音楽だったりとか、うん、そういったものとは一回離れていただいて、本当に静かに過ごしていただきたいですね。で、いろんなものに耳を傾けていただくと、鹿の声だったりとか、うん、虫の声だったりとか、あとは本当に何の音もない静かってどういうことなんだろうぐらいを味わっていただくと、それがいつの間にか心地いいものになってくるので。
そういう意味でいきますと、
はい、
このテラスであのよくあるカフェとかでは BGM で音楽流してたりなんていうのがあるんですけど、そういうのあんまりないですね。
一応ですね、あの小さくは流してるんですよ、
はい、
っていうのもあのやってるよアピールをしなきゃいけないんで、はいはい、音楽なしでやってるとあんまり空いてないのかなってなるんですけど、はい、できる限り各デッキも音楽等の禁止してまして、
はい、ですからここの今デッキに来てると、
はい、
本当に風の音であったりとか、なんかカサカサカサって今ちょうど落ち葉が風に舞っていくような音とか、そういうのしか聞こえないですよね。
そうですね、本当にあの静かに過ごしていただける場所っていうのを目指してまして、うん、ワイワイガヤガヤするのはどこでもできるんですけれども、はい、逆に静かな場所を探す方が難しいと思いますので、僕らはその難しい場所を皆さんに提供したいなと思ってますね。
なるほど。この場所でお客様に感じてもらいたいこと、知ってもらいたいことってどんなことでしょうか。
この今のテラスもそうなんですけれども、不便さをぜひ楽しんでいただきたい、この何もない静かな状態をぜひ楽しんでいただきたいですね。そうすると今まで周りに見えあったもの、見えてたものっていうのがよりいいものに見えてくるんじゃないかなと思いまして、それこそ最初に言った樽を知るですよね。本当に不便さも何もかも楽しんで毎日送っていただきたいなっていう、その手助けができればいいかなと思っております。
なるほど。